ルカの福音書2章28節から35節。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたは、お言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民、イスラエルの栄光を。父と母は、幼子について語られる様々なことに驚いた。シメオは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が、倒れたり、立ち上がったりするために定められ、また、人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも、剣が差し貫くことになります。それは、多くの人の心の内の思いが、あらわになるためです。12月25日が過ぎ、もうクリスマスシーズンが終わったように思っている人が大勢いますけれど、実はクリスマスは1月5日まで続きます。そして1月1日、この日は神の御子にイエスというお名前が与えられた日ですね。ですから1月1日は新年を祝うとともに、私たちに与えられた救いの御名、このイエス様のお名前が私たちに与えられていることを大いに喜び感謝する日としたいとも思います。救い主のご降誕に関連して、次にお祝いするのはクリスマスから40日目の2月2日です。これは主の奉献日、Presentation of Jesus、 そう呼ばれていますけれども、今日はその日に起こったことを振り返ってみたいと思います。律法では男の子が生まれた場合、生後40日になったら神殿に連れて行って、その子を神様に捧げるということが定められていました。ヨセフとマリアも赤ちゃんのイエス様を連れて神殿に行きました。すると、いつも神殿にいて祈りを捧げていた預言者シメオンが赤ん坊のイエス様を抱いてこう言ったのです。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光。シメオンは神様が救い主を送ってくださる、そのことを生涯をかけて待ち望んでいました。高齢になって自分が生きている間に救い主に会えるんだろうか、そういう心配がありましたけれども、その時はまだ赤ん坊でしたけれども、救い主をその目で見、その腕に抱くことができたんです。シメオは感動のあまり、もうこれでいつ世を去ってもいい、そう言ったのが先ほどの言葉でした。シメオンが腕に抱いたこの幼子がもたらす救いは、イスラエルのためだけのものではありません。20節に、あなたが万民の前に備えられた救いをと言われている通り、イエス・キリストの救いは、異邦人と呼ばれている人たちにも与えられる救いです。そして、救われた異邦人は、もはや異邦人ではなく、神の民になります。イエス・キリストを信じる者は、すべて神のイスラエルです。まだこの救いを知らない人々に、救いを知らせる光になるんです。21節で、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光。これはイエス様に当てはまりますが、同時に今日のクリスチャンにも 当てはまる言葉なのです。私たちは今年、ピリピ2章の15節と16節を年間聖句に選びました。命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝く。そのことを目指してきたのです。世の光として輝く。それは決して人々の注目を浴びることではありません。一隅を照らすという言葉があるんですけれど、そのように自分の置かれた場所で自分でしかできない役割を果たすこと、それが世の光として輝くことです。神様に信頼し、人々に仕える生き方、それがイエス・キリストの救いの光を人々に届けることになるのです。クリスマスのライトニングはやがて消えます。しかし、世の光であるイエス・キリストの栄光は消えることはありません。そして、イエス様によって世の光とされた私たちも輝き続けるのです。シメオンは幼子について様々な予言をしました。その多くはこの幼子がやがて偉大な神の御業をなすだろう。そういうことだったと思いますが、同時にシメオンはこのようにも言いました。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも、剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。シメオンは母マリアに言ったとありますので、この言葉はシメオンが赤ん坊のイエス様を母の腕に返すときに、周囲の人々には聞こえないようにそっとマリアにだけ囁いたのかもしれません。この子は人々の反対に遭うマリアの心を剣が刺し貫くことになる。これは子供の誕生を喜び、その子に神様の祝福を願う神殿での奉献の儀式にふさわしくない言葉です。こうした言葉は何を意味しているのでしょうか。それはイエス様が万民の救いとなるために通らなければならない十字架の道を示しています。どの国の王子でも誕生の時には大々的にそれが発表されます。国中の人がそれを祝います。ところが王の王であるお方がお生まれになったのに、しかもユダヤの王としてその国にお生まれになったのに、それを知らせる人や祝う人は誰もいなかったのです。それで人々の代わりに天使が御子の誕生を告げ、天の軍勢がそれを祝いました。またあらゆるものの主であるお方が家畜小屋でお生まれになるなど、とんでもないことです。そのことにもイエス様の苦難が暗示されています。貝羽桶に寝かせられたイエス様に十字架の影が落ちている、そういう絵がありました。これはイエス様がご自分の命を与えるためにお生まれになったことを示そうとしたものだと思います。また幼児のイエス様がヨセフの仕事部屋で釘を手にして遊んでいる絵があります。よく見ますと、窓を通して差し込む光がイエス様に当たり、その影が十字架の形になっています。描かれた三本の大きな釘は、イエス様が十字架にかけられるとき、その両手と両足に打ち込まれた三本の釘を示しているようです。また、机でハンマーを振るうヨセフの姿は、 その釘をイエス様に打ち込んだローマ兵の姿に重なるではありませんか。主の奉献日から月日が経った頃、東方の賢者たちがイエス様を礼拝するためにやってきました。万民の救いであるイエス様が異邦人の礼拝を受けた日として、1月6日はエピファニーと呼ばれますが、エピファニーは盛大なお祭りです。東方の賢者たちが帰った後、ヘロデがイエス様を殺すためベツレヘムに兵隊を送りました。けれども、御使いがそのことをヨセフに教え、そのお告げを聞いたヨセフはマリアとイエス様を連れてエジプトに行き、難を逃れています。これはイエス様が命を狙われた最初の出来事でした。イエス様はこのように幼い時から十字架の苦しみを担われ、その道を歩まれたのです。クリスマスもエピファニーも喜ばしい祭日です。神様の恵みを思い栄光を称える日です。しかしそうした喜びの陰に悲しい出来事があり、救い主の栄光とともに苦難が隠されていたのです。それはイエス様が人の世の闇、人間の罪を引き受け、私たちに代わって苦しみ、それによって私たちを救おうとされたからです。無神論を信奉する人たちは神様を否定します。犯罪は病気だと言って、人間の魂の奥深くにある罪の問題を無視します。人が犯罪を犯すのは貧しいからだ。生活が保障されていないからだと言います。だから社会制度を変えて人々に物を与えたら全てが解決すると言ってきました。そしてその理論に従った国家もできたのですが、しかしそれによっては何も解決しませんでしたね。それは表面を繕い、一時的な痛み止めを与えるものに過ぎなかったのです。犯罪が増え続けたら、法律を変えて犯罪を犯罪とみなさないようにしよう。ドラッグを使う人たちが増えたら、それを合法にしましょう。危険な使い方をしないように政府がドラッグを配布しましょう。そういったことまで行われたのです。無神論の人たちは信仰を持っている人たちを攻撃して、宗教はアヘンであると言います。でも、アヘンを与えているのは彼の方なのです。聖書も罪を病に例えていますが、本当の癒しは痛み止めを与えることではなく、痛みを生み出している病巣を、病気の原因を取り除くことにあります。どんな手術も治療もリハビリも痛みや苦痛を伴います。でもそれを避けては本当の癒しにはつながりません。救い主誕生の出来事の中にあるイエス様の苦難は、イエス様こそが人間の罪をご自身の苦しみを通して根本から解決してくださるお方であることを教えているのです。カリフォルニアにいた頃、毎年2月に行われる牧師リトリートに参加しておりました。毎年40名ほどの牧師が集まって、数日間カトリックのリトリートセンターで過ごします。で、そうしたリトリートセンターの多くは、以前修道院や神学校だったところで、町から離れ、自然に囲まれた静かなところにあります。祈りに集中するにはとても良い場所です。で、そうしたリトリートセンターの一つに、マリアの悲しみの園という祈りの場所があります。そこには、母マリアがシメオンの予言を聞いた。そのことから始まりまして、エジプトに逃れたこと。それから、12歳のイエス様を見失ったこと。十字架を背負われたイエス様に出会ったこと。それから、 イエス様の十字架の死を見たこと、イエス様の遺体を引き取ったこと、イエス様を葬ったことの7つの出来事がタイルの壁画に描かれていました。人々はそこを歩きながら一つ一つを黙想するのです。私も一人でそこを歩きながら、祈りながら、マリアの悲しみの意味を考えていました。そこで気づいたことの一つは、イエス様を愛する者がイエス様と苦しみを共にすることを厭わないということでした。子供を愛さない親はありません。特に母親は子供のことで苦労し、自分が持ちこたえられなくなっても何とかして子供を助けようとします。マリアとイエス様は母と子の愛で結びついていました。愛の結びつきは苦しみによって断ち切られることはありません。むしろ苦しみを共にすることによって一層強められるのです。またそこでもう一つ気づいたことは、マリアがイエス様と母子の関係だけでなく、主と弟子の関係にもあったのだということでした。彼の婚礼で葡萄酒が尽きたとき、マリアはイエス様が最初の奇跡をなさる、そのことを予感しました。イエス様に葡萄酒がありませんと告げています。そして手伝いの人たちにも、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと言っていますね。手伝いの人たちが水がめから水を汲むと、なんとそれは最上の葡萄酒に変わっていました。この奇跡によって弟子たちはイエス様を主であると信じたとヨハネの2章11節に書いてあるんですが、でも弟子たち以前にイエス様を主と信じていたのはマリアでした。マリアはイエス様の最初の弟子であったと言ってよいでしょう。イエス様とマリアは主と弟子として信仰によって結ばれていました。その信仰によってマリアは7つの悲しみをしっかり受け止めることができ、それを乗り越えることができ、イエス様の復活の喜びへと導かれていったのです。イエス様は弟子たちにこう言われました。ヨハネ16章の20節と22節。誠に誠にあなた方に言います。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。イエス様を信じ、愛する者も世にあっては涙を流します。嘆き悲しみます。実際的にも、精神的にも様々な痛みを体験します。しかし、それら一つ一つには意味があります。無駄な苦しみ、痛みはありません。それによって、信じる者はさらにイエス様に近づき、イエス様と結び合わされるのです。そして、悲しみは喜びに変わります。悲しみが深い分、喜びは大きなものになります。私たちの流す涙は拭われるのです。クリスマスの喜びが本物の喜びとなるために、イエス様は私たちにご自分と苦しみを共にすることを願っておられます。イエス様の受けた苦しみは、私たちの罪をあがなうための苦しみ。それはイエス様のほか 誰も変わることのできないものです。私たちが自分の罪のために苦しんだからといって、償いのためにと自分を苦しめたからといって、それが私たちを救うのではありません。ただイエス様のお苦しみだけが私たちの罪をあがなうことができます。しかし、イエス様の苦しみが私たちのため、他者のためであったように、私たちも誰か他の人のために進んで苦しみを引き受けるなら、そのことで少し辛い思いをする。何らかの犠牲を払う。苦しむ人の苦しみに共感する。同情する。そしてその人のために祈る。それでいいのです。そうするならば、そうしたことを神様は覚えていてくださいます。大きな喜びで必ず報いてくださいます。愛のゆえに苦しみを受け入れる。信仰によって苦しみを乗り越えていく。そうしたことをマリアから学び、彼女に習うものになりたいと思います。祈りましょう。父なる神様、イエス・キリストが私たちの罪を背負い、私たちのために苦しみの道をその誕生の時から歩まれたことに感動と感謝を覚えます。イエス様のご生涯を十字架の光で見つめ、イエス様の苦しみの意味を理解する信仰を私たちに与えてください。それによって悲しみはつかの間、やがてもっと大きな喜びが来ることを信じるものにしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。